広報いまり第762号、2017年8月号です。初中お見舞い申し上げます。暑い日が続きますが、皆様お変わりございませんか？おかげさまで小玉会のメンバーはなんとか元気です。表紙の写真は7月2日のイマリンビーチ海開きの様子です。待ちに待った夏の海で大はしゃぎの園児たち、水を掛け合って笑顔がいっぱいの写真です。波しぶきとともに園児たちの歓声が聞こえてきそうです。今月の主な内容、トピックス、特集、8月は童話問題啓発協調月間です。みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、図書館星祭り、人の動きとなっています。トピックス、地域の思いをレシピにして発信。6月18日、二里町住山地区の農業体験センターおもしろ工房山桜で、住山棚田の食材などを生かしたユニークな料理の試食会がありました。漬物寿司と名付けられた料理、作ったのは市食のまちづくりアドバイザーの田崎しおりさんと、田崎さんが主催するレシピ開発研究所のインターンの学生です。この日は地元の漬物を使った5種類の寿司を、手打ちそばや梅ゼリーなどが囲む懐石風の御膳が登場。伊万里焼の器の繊細な絵付けと相まってセンスよく仕上がっていました。インターン生の今後の活動に期待が高まります。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。自分を見つめてみましょう。人にはそれぞれふるさとがあります。生まれ育った場所に愛情や誇りを持って生活しています。言うまでもなく、人は生まれる場所を選ぶことはできません。当たり前の話です。それなのに、私たちが暮らす社会にはこの当たり前のことを理由にした言われのない差別があります。生まれた場所や育った場所、住んでいる場所で人の値打ちに差をつけるブラック差別、偏見による不当な選考で就職できなかったり、世間体を気にする両親や親類に結婚を反対されたり、ブラック差別によって引き起こされる日常生活の中のさまざまな人権侵害は童話問題と呼ばれ、日本における最も深刻で重大な社会問題です。差別をなくす第一歩は自分と向き合うことから始まります。2017童話問題講演会が29日火曜1時半から市民センター文化ホールで行われます。講師に落語家の桂文福さん、演題は文福のふれあい人権話、真の笑いは平等な心からを開催します。この桂文福さん、ふるさと寄せ文福一座の座長として、出会い、ふれあい、和気あいあいをモットーに全国を巡演中。大相撲評論家として相撲雑誌やラジオなどでも活躍中の方です。気軽に参加してください。ブラック差別を解消するための法律が施行されました。昨年12月16日に交付施行されたブラック差別の解消の推進に関する法律は、昭和40年に出された童話対策審議会答申の理念が法律になったものです。現在もなおブラック差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って 部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、すべての国民に基本的人権の共有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、これを解消することが重要な課題であるとされています。これは部落差別の解消に正面から取り組む国と地方公共団体の姿勢や講じるべき施策を示したもので、主な内容は次の通りです。1、部落差別は過去の問題ではありません。2、差別の解消は私たち一人一人の課題です。3、差別の解消は行政の責務です。4、差別を受けた人への相談体制を確立します。5、差別に重点を置いた教育啓発を展開します。最後に取り組みの効果を検証します。現在を知らずに未来を語ることはできません。国や地方公共団体はこれまでの部落差別を解消するための取り組みの成果や問題点を検証し、今後の指針とするための実態調査を行います。同和問題の解決のために私にできることは、差別は差別をする人が自分の都合のいいことを正当化するために理由にならないことを口実にして人権を侵害する行為です。そっとしておけば差別はなくなると考える人は少なくありません。いわゆる寝た子を起こすなです。しかし差別が自然になくならないことは歴史が証明しています。差別は見ようとしなければ見えません。見えないこととないことは違います。自分が知らないから差別はないと考えず、差別がどこに隠されているのかを見抜く力を身につけることが大切です。そのためには様々な学びの場を通して正しい理解と認識を深め、確かな人権感覚を育むことが必要です。同和問題は差別される人の問題ではなく、差別する人の問題です。なぜ差別をしたのかと差別をする人に焦点を当てること、そうすることで自分も差別をする側になってしまうかもしれないと、同和問題を自分の問題という視点で学ぶことにつながり、同和問題をなくすために自分にできることが見えてくるのです。同和問題は難しいという人がいますが、それは世間体を気にして見て見ぬふりをする人の言い訳です。許されない社会悪であり、その解決は自分自身の課題なのです。差別をなくすというと、なんだかすごいことをするようで、自分には何もできそうもないような気持ちになってしまいます。でも私たちが自分にもできることがあると思えたら、同和問題は解決へ向けて大きく動き出すはずです。社会は私たち一人一人からできています。あなたが変われば社会も変わります。自分を見つめましょう。差別をなくす第一歩は自分と向き合うことから始まります。市では市民の皆さんへの人権意識の浸透による人権文化の創造を目指して、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題の早期解決を図るため、市人権同和教育推進協議会や市人権同和教育地域推進委員など、市民の皆さんとの共同で地域に密着した各種研修講座を開催しています。まず、なるほど、ザ・人権ゼミナール、輝く女性のための人権講座、地区巡回講座、各種団体における研修講座、職場への出前講座、小中学生の人権作品展など、皆さんも 身近な研修講座に気軽に参加してみませんか。問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。
みんなの広場です。6月17日九州ドローン推進協会設立記念のイベントが市内でありました。このうち旧畑津小学校跡地であった操縦体験には、農業や県地設業の関係者などおよそ60人が参加しました。6月18日クスクとクスクツまちづくり実行委員会の活動拠点となる歴史ふれあい館の開館記念式典がありました。この地区は江戸時代佐賀藩の軍船を監督する船奉行が置かれ、世界遺産御津海軍署のルーツともなった軍港があったとされています。当面の間は土日に開館しています。6月22日立花公民館、6月26日畑津公民館で市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会がありました。表紙でも紹介しましたが、7月2日伊万里ビーチで海開きがありました。海の安全祈願の神事が行われ、伊万里海洋少年団の手旗信号やシーバード伊万里の救助訓練が披露されました。7月6日、松浦保育園で防火七夕がありました。これは幼少期から防火意識を高めてもらおうと伊万里消防署東分署が毎年実施しているものです。防火服の着装体験などもあり、大きくなったら消防士になるという子もいました。7月15日山城町久原にある佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライトで施設見学会がありました。多くの家族連れや科学に興味のある中高生などが訪れました。7月16日市民図書館でリノベーションスクール伊万里公開プレゼンテーションがありました。ほがらかページです。山城緑の少年団団長の松永光三さんが公益社団法人国土緑化推進機構から緑化功労者として国土緑化推進機構理事長賞を受賞しました。松永さんは14年に山城西緑の少年団を結成、植樹や緑の募金活動などを通じた青少年の指導育成に取り組んでいます。また浦の先駅桜保存会の事務局として地域のさまざまな緑化運動に貢献されています。7月5日伊万里有田法人会が市に車椅子3台を寄贈しました。車椅子はアルミ製の軽量タイプ、スムーズな取り扱いが可能です。伊万里有田焼伝統産業会館と市駅ビル伊万里町中1番館にそれぞれ1台を設置し、施設利用者の利便性向上を図ります。6月20日伊万里農林高校森林工学科が制作した木の看板を市に寄贈しました。通常製品にはならない曲がり材と呼ばれる木材を利用、これまで廃棄されていた資源の有効活用につながります。生徒たちが好きな言葉や詩などを彫り、墨を流し込んで制作したものです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、今月は大久保保育園です。園では年に一度ふるさと先生を招き、今年は桜餅作りに挑戦しました。食べたことはあっても作ったことはない子どもたちは作業に夢中で、出来上がりにも大喜び。畑にはきゅうり、なすなど夏野菜がたくさん実ります。収穫した後は給食の材料として使い、野菜が苦手な子どもも自分たちで育て収穫することで野菜も進んで食べてみようという意識が高まり、給食が残ってしまうことはほとんどありません。 感謝の気持ちが持てる子供に育ってくれることを願っています。食育ワンポイント。夏はさっぱりした冷たいものを食べたくなりますが、取りすぎは体が冷え胃腸が弱り食欲がなくなります。夏バテ予防に効果がある栄養素ビタミン B1 はブドウ糖をエネルギーに変えて自律神経の働きを整え疲労回復に役立ちます。うなぎや豚肉などに含まれ、ニンニクやネギと一緒に食べると効果的。無理のない運動をして食事も睡眠もしっかりとり体調を整えましょう。問い合わせ先、まちづくり推進係、電話 23-2114。 我が家のアルバム、蓮池町の内田光信さん、美里さんの長女葵さん6歳。私はとにかく楽しいことが大好き。最近はプリキュアの衣装を着てプリキュアごっこをすることにハマってるの。好きな食べ物はイチゴ。でも何と言ってもお父さんが作るケーキが一番大好き。パパから一言。少しわがままなところもあるけど、葵ちゃんの笑顔を見ると怒ることも忘れるよ。元気よく健康に育ってくれることを願ってます。伊万里のヤングウォーカー、東八谷絡みの日渡し祐樹さん28歳。仕事は新店長のカフェミュージアムで美味しい料理やドリンクを作って提供しています。大変なことは長時間立ちっぱなしで足がむくむことです。心がけていることは笑顔を絶やさないこと。目標は地域活性化につながるような店にしたいです。趣味はスケートボード、音楽、映画鑑賞。市民への一言、皆様のおかげで5月で1年を迎えることができました。今後ともカフェミュージアムをよろしくお願いします。スポーツです。市長期争奪第44回市少年野球大会が6月17日、18日、24日、7月1日、国見台野球場でありました。第40回小学生相撲大会が6月25日、国見台相撲場でありました。第11回市民ソフトバレーボール大会が7月2日国見台体育館でありました。8月の市民スポーツ、6日日曜伊万里ラジオ体操会が6時20分から国見台陸上競技場で、11日祝日、12日土曜伊万里カップ少年サッカー大会が9時から国見台球技場ほかで、13日日曜、20日日曜、九州少年ソフトボール大会佐賀県予選会が伊万里湾大橋球技場で、時間は未定です。19日土曜、教育庁杯中学校ニュースポーツフェスティバルが8時30分から国見中学校で、27日日曜、唐津社会保険委員会ソフトボール大会伊万里地区大会が8時30分から伊万里湾大橋球技場ほかであります。教育と文化です。共働き家族のワークライフバランスを目指して、結婚直後の女性の愛情配分のトップは夫ですが、出産後は子供への愛情が急増し、それに反比例して夫への愛情は急減します。その後夫への愛情を徐々に回復する女性と低迷を続ける女性に二極化され、その要因は産後の夫の育児協力が大きく影響しているようです。乳幼児期に夫と二人で子育てをしたという女性は夫への愛情を回復し、一人で子育てしたという女性は夫への愛情が低迷したままという結果になっています。 夫婦が仕事を続けながら家事や育児を両立させるためには、どちらかに負担がかかりすぎないようにお互いを思いやり助け合うことが大切です。一緒に家事や育児をすることで夫への愛情も回復し、夫婦円満につながります。また子は親の背中を見て育つというように、お互いを思いやる気持ちは子供の成長にも大きな影響を与えます。思いやりの気持ちを行動に移しましょう。問い合わせ先、男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財、伊万里湾の歴史シリーズその1。今回から伊万里港開港50周年を記念し、伊万里湾の歴史について紹介していきます。旧石器時代から縄文時代は、良質な石器の材料として越岳の黒曜石を求め、多くの人々が各地からやってきました。旧石器時代は海水面が現在よりもおよそ150メートル低く、伊万里湾は陸地化していたため陸路のみのアクセスだったと考えられています。一方、6000年ほど前の縄文時代は、現在より海水面が5メートル高く、海岸線は内陸部へ進出していました。このため船で越岳のふもと近くまで接近することもできました。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション議会報告。平成29年伊万里市議会第2回定例会が6月12日から28日まで開催され、提出議案は原案の通り可決同意されました。条例議案、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例。一般議案、南畑義務教育学校建築工事の請負契約の締結。農業委員会委員の14名の任命。議会選出監査委員の選任、松永幸三議員。予算議案、29年度一般会計補正予算、歳入歳出それぞれ1億8752万4000円を追加し、補正後の予算総額は255億2221万9000円となりました。後期高齢者医療特別会計補正予算、補正後の予算総額は13億7441万3000円となりました。また一般質問が3日間行われ、市政に関する諸問題について15人の議員から25項目に及ぶ質問が行われました。伊万里港開港50周年記念シリーズその1、伊万里港の変遷。伊万里港は昭和42年に外国との貿易が可能となる開港指定を受けてから50年の節目の年を迎えています。このシリーズでは改めて開港指定から現在に至るまでの変遷を振り返り、将来に向けさらに発展していく可能性を秘めた伊万里港を紹介していきます。開港当時の伊万里港には七つ島地区は存在せず、昭和47年に工業団地の造成が始まり、48年に名村造船所が操業を開始します。開港から10年目の52年には伊万里工業団地の造成が始まります。60年頃からは伊万里港の地理的優位性が見直されるようになり、平成に入ると伊万里港は大きな変革が起こります。水産加工企業の新たな進出のほか、七つ島地区においては港湾の支流となっていたコンテナ荷役を導入するべく整備が進められ、平成9年4月に韓国釜山港との間に国際コンテナ定期航路が開設されました。この時代以降、伊万里港は活況を呈し、後に九州の奇跡とも呼ばれる大躍進を遂げていきます。9月号に続きます。 開校50周年記念事業、11月3日、4日の両日、黒川町七つ島地区、山城町久原地区において、伊万里港祭り2017が開かれます。問い合わせ先、伊万里港開港50周年記念事業推進室、電話 23-2466。伊万里の明日を担う市職員を募集します。受付期間は21日まで、一次試験は9月17日に行われます。試験区分、一般事務 A、採用予定人数6人程度、一般事務 B、身体障害者1人程度、保育士1人程度、幼稚園教諭、保育士2人程度、土木1人程度、建築 A、建築 B、民間企業公務員の経験者1人程度、保健師2人程度。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 伊万里有田共立病院、伊万里有田消防組合の職員募集。受付期間18日まで、一次試験は9月17日です。伊万里有田共立病院、看護師4人程度、事務職員1人。問い合わせ先、電話 46-2121。 伊万里有田消防組合、消防士救急救命士1人程度。問い合わせ先、電話 23-2116。 平成28年度情報公開制度個人情報保護制度の運用状況。情報公開制度、情報公開請求の処理状況。請求件数は40件で、処理状況は公開25件、一部公開11件、非公開2件、取り下げ2件です。情報公開請求の主なものは、損害保険共済契約、平成27年度分の証券薄地17件、離道水路の常用図面6件、平成27年度伊万里市政務活動費収支報告書4件などです。個人情報保護制度、個人情報保護審査会の状況。諮問件数9件で、答申件数は9件です。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 リサイクルフェア、バザー出展者を募集します。日時は9月23日祝日9時から、市役所裏の公用車車庫とその周辺。出店料は無料です。募集期間は10日から25日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 子育てを応援する制度、1、児童扶養手当、2、特別児童扶養手当、3、ひとり親家庭等に対する医療費助成があります。現在受給している人は現況届け更新手続きを忘れずに。受付期間は14日から25日まで。該当する人には事前に通知します。いずれも新規申請については随時受付をします。詳しいことは、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療助成については、福祉課子育て支援係、電話 23-2310。 特別児童扶養手当については、福祉課社会福祉係、電話 23-2156 にお尋ねください。公共施設の指定管理者を募集します。市では民間事業者を含む幅広い団体が公の施設の管理運営を代行できる指定管理者制度を導入しています。今年度指定期間が満了となる施設について、来年4月から管理運営を行う指定管理者を募集します。募集する施設は、1、市営駐車場、 2. 駅ビル。3. 老人福祉センター。 4. 波達大川山城町の老人憩いの家。現場説明会担当課など詳しくは契約管理係電話 23-2176 へお尋ねください。中国大連市公務研修生李英さんリポート。その後、中華料理。中国ではよく中華八大料理と称される山東料理、四川料理、湖南料理、江蘇料理、浙江料理、安徽料理、福建料理、関東料理の大きく8つに分ける区分法が用いられていますが、地方ごとに食材も異なり、調理法や味付けも地域差が大きく、中国人でも聞いたこともない、見たこともない料理がたくさんあります。現在中華料理は世界中に広く普及し、また現地化も進んでいます。日本の中華料理は中国で食べたことがあるものでも、味が日本人向けにアレンジされ、中華とはまた別の新しい料理のような感じがして新鮮でした。皆さんも中国に行った時にはぜひいろいろな地域の料理を食べて味比べをしてみてください。市は6月29日福岡市のナレッジネットワーク株式会社と進出協定を締結しました。企業支援や働く場の創出による雇用確保など地方創生が促進されることが期待されます。7月3日大塚製薬株式会社福岡支店とスポーツの振興・健康増進のための連携・協力に関する協定を締結しました。体育や職域の推進、災害協力などで連携、伊万里ウォークや伊万里ハーフマラソンの運営協賛や体育・健康増進のためのセミナーの開催など、さまざまな面での連携・協力を行います。大坪町栄町団地内の私有地を売却します。問い合わせ先財政課管財係電話 23-2113。 市長雑感伊万里市長塚部義和。海水浴。那須といえば海、海といえば海水浴。昔はよく集落単位で海水浴場に出かけたものです。私が子供の頃の夏の砂浜は人があふれんばかりで、まさに芋の子を洗うようなにぎわいぶりでした。私が住んでいた地区には海が身近にあり、小学生時代の海水浴といえば漁船に分乗して与論島の一つである前島に行っていました。前島には砂場が少なく、岩場の合間に入り友達と海に潜っては魚を追いかけたり、たまにはカブトガニに出会ったりした思い出があります。また当時は真珠養殖業が盛んだったので、潜って取ったアコヤガイの稚貝を業者に引き取ってもらい、家計の足しにしたこともありました。それにしても海から上がって食べた弁当の塩っぽい味の卵焼きが美味しかったことは今でも忘れられません。伊万里市には伊万里ビーチという風光明媚な海水浴場があります。平成3年に黒川町福田の海岸に大量の砂を運んで作られた人工海浜で、伊万里湾の奥にあるため波静かで安全、水質も上々で子連れでも安心して楽しめる場所です。最近は海で泳ぐ人が少なくなった気がしますが、それでも伊万里ビーチには毎年3万人を超える人が訪れます。これもひとえに砂浜の美化や遊泳の監視をしていただいている地元福田区の皆さんのおかげです。確かに海は危険と隣り合わせですが、学ぶこともたくさんあります。少しずつ慣れ親しんで広い海に身を委ねてみてください。私も子供の頃、海面を背にぷかりと浮いて青空を眺めたり、ちぎれ雲を目で追いかけたりしたものです。海の浮力を体感していませんか。ぜひ伊万里ビーチにお出かけください。市長雑感でした。
暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。 8月は平和の祈りを、8月6日は広島市に、9日は長崎市に原爆が投下された日です。原爆で多くの人が犠牲になり、今も後遺症で苦しんでいる人がいます。また15日は終戦記念日です。戦没者のご冥福と恒久平和を記念するため、1分間の黙祷を捧げましょう。日時、8月6日は午前8時15分、8月9日は午前11時2分、15日は正午、サイレンを鳴らします。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 お盆に行われる精霊流しの船や供え物などを回収するため、日時と場所を指定します。日時は15日午後7時から10時まで、場所は流すことのできる場所、伊万里川の岩繰橋から松島橋までの間、祭壇を設置している場所は船屋橋下流の川落とし合戦場と、伊万里湾岸のクスクス漁港と小島公園、そして浦の先漁港です。なお、川や海には流さずに祭壇に備えてください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 お盆期間中は休業します。野犬の捕獲と犬猫の引き取りは11日から15日。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2103。 死亡の汲み取りは11日から16日。問い合わせ先は環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 なお、佐賀西部クリーンセンターおよびゴミの収集業務は平常通り行います。市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会が25日黒川公民館で午後7時からあります。詳しくは情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 へお尋ねください。伊万里の生き物展を31日まで、ただし月曜日は休館です。場所は歴史民俗資料館で行います。自由研究相談は予約が必要です。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 防災行政無線の運用を22日から開始します。なお、以後整備ができた施設から順次運用を開始します。問い合わせ先、防災危機管理係、電話 23-2130。 市役所では毎週火曜日は午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。伊万里市では伊万里駅などの周辺の景観を維持するとともに、歩行者などの安全な通行を確保するため、放置自転車の調査および撤去を行っています。5月から6月にかけて伊万里駅駐輪場を調査し、放置されている可能性が高い自転車を市役所で一時保管しています。心当たりがある人は保管期日までに連絡してください。なお、連絡がない場合は市で廃棄処分します。保管期日は9月13日。問い合わせ先、企業誘致商工振興係、電話 23-2184。 住民基本台帳法に基づき、28年度の住民基本台帳の閲覧状況を公表します。詳しくは市民課記録管理係、電話 23-2129 へお尋ねください。8月は道路ふれあい月間、8月10日は道の日です。推進標語、この道でおはよう、さようなら、ありがとう。問い合わせ先、土木管理課管理係、電話 23-2484。 8月は夏の子ども若者育成支援協調月間です。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 8月は 北方領土返還全国協調月間です。北方領土とは択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 脇野の夏祭り満島の夕べが21日午後7時から宝石寺境内であります。雨天決行です。問い合わせ先、脇野公民館浦川さん、電話 090-4984-0346。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは16日水曜10時から市民センターの文化ギャラリーで、8月生まれのお誕生会は23日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 シーバード活動、伊万里湾の環境への関心を高めて環境を守るため、また海の楽しみを理解する機会として海上清掃を実施します。8月から10月の第2土曜10時から正午まで、集合場所は伊万里マリーナ。なお、参加する場合は事前に連絡してください。問い合わせ先、 NPO 法人伊万里湾小型船安全協会、電話 27-0118。 無料特設人権相談が9月6日水曜10時から大川公民館であります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。伊万里市少年消防クラブ慶成中学校ブラスバンド部の定期演奏会が26日土曜2時から市民センターであります。伊万里吹奏楽団と市消防団のラッパ隊が友情出演します。なお、父親が元消防士で山形弁での軽快なトークでも有名なダニエル・カールさんをゲストに迎えます。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加予防係、電話 23-2118。 第25回有田川川にばるが26日土曜2時から有田川河川敷の二里小学校前であります。雨の時は花火大会のみ翌日に順延です。問い合わせ先、有田川川にばる実行委員会事務局、電話 23-3024。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、夏の冷房は28度を目安にし、体調に注意しながら省エネに取り組みましょう。問い合わせ先、生活環境係、電話 23-2144。 次は募集、9月14日伊万里市民ゲートボール大会の出場者を募集します。参加料は1チーム1500円、募集期限は31日。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 市内小学校児童の夏休みピノキオ木工芸作品のコンクールがあります。応募期限は21日。問い合わせ先、農産漁村整備課、電話 23-2591。 伊万里市とアバンセ共催のパパとママとのワークショップ、聞いてほしい〇〇の気持ち。最近夫婦でどんな話をしましたか？家族のコミュニケーションを深めて家族力をアップしませんか？9月3日日曜10時から正午まで市民図書館で、対象は主に子育て中と妊娠中の夫婦など一時保育があります。講師は渡辺大地さんです。問い合わせ先、県立男女共同参画センターアバンセ事業部、 電話 0952-26-0011 生き生き脳の健康教室参加者を募集します。参加料は月額1900円、なおサポーターも募集します。問い合わせ先、地域包括支援センター、電話 23-2155。 婚活イベントブライダル会場でランチ&ときめきが27日日曜あります。参加料は食事代、保険料を含んで2500円。募集期限は17日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 いまり未来創業塾の受講生を募集します。詳しくはいまり商工会議所中小企業相談所、電話 22-3111。 9月24日日曜、キウイフルーツ収納セミナーがあります。募集期間は10日から9月15日まで。問い合わせ先、西松浦農業改良普及センター、電話 23-5128。 危険物取扱者の保安講習が9月19日火曜、市民センターであります。問い合わせ先、伊万里消防署消防参加予防係、電話 23-2118。 31年4月開校予定の新しい高校の校名を募集します。伊万里農林高等学校と伊万里商業高等学校を再編統合した伊万里地区新高校の校名案を募集します。募集期限は15日。問い合わせ先、佐賀県教育庁教育総務課県立高校再編整備推進室、電話 0952-25-7424。 次は試験、下水道排水設備工事の責任技術者の試験があります。申し込み期間は18日まで。問い合わせ先、佐賀県下水道協会、電話 0952-33-1330。 こんにちは、図書館です。行事予定、県立盲学校目の支援センター UI の相談会が展示コーナーであります。9日水曜10時から3時まで。子ども上映会は上り釜のお部屋で、20日日曜2時半から。8月の休館日、7日、14日、21日、28日の各月曜。なお11日祝日は開館します。開館時間は10時から6時です。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646、 ふみよむよむです。保険だより、乳幼児定期健康診査、 BCG 予防接種、7ヶ月時相談、妊産婦乳幼児相談、妊婦ワクワククラブ、ストレスケア相談があります。医療機関でのがん検診と健康審査は期日指定がなく、受診しやすくなっています。詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは、夜間小児診療をしています。月曜から金曜の午後8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。で、8月の行事予定、市民センター宮地ピアノ教室発表会は20日日曜2時から。市民会館伊万里市老人福祉大会は31日木曜9時半からです。通信販売はクーリングオフできません。クーリングオフ制度は、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。クーリングオフができる取引は法律や約款などに定めがある場合に限られます。テレビショッピングやネットショッピングなどの通信販売ではクーリングオフは適用されません。返品特約に従い返品することになります。注文する前に返品についての規定をよく確認しましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
図書館星祭り、7月8日と9日に図書館星祭りが開催されました。これは平成7年7月7日に市民図書館が開館したことから、市民の皆さんと一緒に図書館の誕生日を祝い、大勢の人が図書館を好きになってくれることを願って、毎年七夕の日の前後に市民団体で作る実行委員会が開催しているものです。今年のテーマは22歳、つながり広がる読書の輪。今回も多彩な催しがあり、大勢の来場者でにぎわいました。7月1日現在の人の動き、男2万6859人、女2万8931人、合わせて5万5790人で、前月に比べ32人減っています。世帯は2万3181世帯で、前月に比べ10所帯増えています。これで広報いまり8月号を終わります。